2019年の大降雪アドベントの第一主日を迎えました。ろうそくが一本灯り、いよいよクリスマスに向かって心を合わせ備えを進めていこうとしています。今までルカによる福音書をずっと読み進んできておりますので、ルカによる福音書のクリスマスの記事に戻って御言葉に聞いていきたいと思います。今日は1節から25節まで長い箇所となりました。4節までのところがいわゆる序となり、プロローグとも言われたりしますが、著者がどういう意図でこの書をまとめようとしたかが簡潔に記されています。しかし細かい具体的なことは実はよくわかりません。そのことよりもこの著者はこれから述べる主イエスキリストのご生涯のことを、自分たちが聞いた証言の集まりとして伝えようとしている、そのことに重きを置いているようであります。証言集であります。その一番最初の登場人物は祭司ザカリアでありました。彼は妻エリサベトと共に主の掟と定めをすべて忠実に守る火の打ちどころのない立派な生活をしていたと言われています。それは神様からの豊かな祝福を受けるにふさわしいと誰もが思うところのものであります。しかしながら彼らには子供がなかった。授からずに来た。祝福として子供が与えられることをある意味では当然のように期待し願い求めている中で、その期待が裏切られていく。一体なぜなのだろうか。ザカリアとエリサベト、この夫婦にとってこれは大きな苦悩であり悲しみであったはずであります。切実な祈りがどれほどなされたでありましょうか。大きな痛みが、重く深い苦悩が、実は長い年月重ねられてきていたわけであります。さて、いつものようにと言ってよいでしょう。祭司としての務めが回ってまいりました。実はこの祭司の務めというのは、祭司たくさん数多くいますので、なんと24の組に分かれていったんだそうです。この24の組に分かれていく中で、今日のこの、ザカリアはアビア組という組に属しているというのです。24の組が1年間に2度お当番が回ってくる。私どもの教会では礼拝の受付お当番が、回ってまいりますが、あれはだいたい3ヶ月に1回ぐらいの程度ですね。祭司たちは年に2回それぞれ1週間ずつ神殿に詰めてお仕事をお勤めをしていたというのです。これはイエス様の時代はまだ書き留められていない口伝えの口伝律法と言われるものがありまして、少し後の時代になってそれが書き留められまとめられていったんです。ミシュナーというんですけども、それが、 今でも残ってまして、もちろん使われているんですが、そこのを丁寧に見ていくと、実は祭司たちの務めというのがそのように、細かく定められているわけであります。一組が何人であったか分かりませんけれども、実はやるべき仕事はたくさんあって、で細かにこう割り当てられていたようであります。一週間、毎日二度、生贄が捧げられていく。それは、生贄の動物をほふり、ちょっと生臭いですが、頸動脈を切って血を取り、それは別に取っといて、そして、きれいにこの生贄を内臓から何からさばいてですね、そして焚き木の上に、燃えている焚き木の上に乗せて焼いて、煙にして天の神のもとへと捧げていく仕事です。で、その準備をする係、それを実際にやる係、やり終わった後の、炭火が残っていますから、それを集めて、炭壺に移す係などなど、実に細かく役割分担がなされていたようなんです。今日のザカリアもくじを引いてその役割をみんなで分担したようでありますが、なんと彼は香を炊くという役割が当たったわけです。実は香を炊くのにも香を炊く準備をする人がいました。で、その準備が整った上でいざ香を炊く係が、聖女という一番奥に入っていって、そして、整えられたその香を、炭火でこう炊き上げていくわけです。これはいろいろな諸々の役割や分担の中でも大変、光栄なと言いましょうか、これに当たったら本当にこう喜ばしい、その優劣をつけていけないのかもしれませんが、お仕事だったようであります。で、その中で、淡々と規定に従って、捧げ物をしていくわけでありますが、この奥の聖女でザカリアが一人でその香を炊く仕事をやってると、祭壇の右手に天使が現れたというわけです。なぜ天使だとわかるのだろうか、素朴な疑問が湧くでありましょう。先日ルカによる福音書の9章のところを見ましたときに、シエスが3人の弟子を連れて山に登り祈った場面がありました。あの時にシエスのお顔や体、衣が光り輝いた、真っ白に光り輝いていったという、記述があります。特別な輝きであります。聖書には実は旧約聖書から神様が臨在なさる、そこにいてくださったり、あるいはその御使いが現れたりするときに、そこには特別な輝きが与えられてきていることがあります。ここで天使である、翼があったというイメージで私たちは描きますが、天使の像は分かりません。ケルビムというものは別にありますけれども、それとこの、天使と同一視していくは別です。ですからそれよりも神の持っておられる神聖な輝き、その前に人間は恐れをおののかざるを得ない。だから御使いは言うわけです。恐れるなザカリアと。突然の出現と、おそらくその輝きを目の当たりにして恐れおののいたであろうザカリアは、恐れるなと言われ、さらには自分の固有の名前を呼ばれるわけです。ジッパ人からげに言われるのではない、差しで向き合い我と汝という関係の中で 言葉が告げられようとしていたわけであります。それは願っていた子が与えられるから、その子にヨハネという名前をつけようというのです。ヨハネというのは主は恵み深いという意味の言葉であります。そして続けて、その子は主のために、この主っていうのは救い主のことを指していますが、救い主のために準備のできた民を用意するという特別な使命を持っているんだと言われる。で、その準備とは、イスラエルの多くの子らを神に立ち返らせ、エリアの霊と力を持って父の心を子に向かわせ、逆らう者に正しい人の分別を与えるという。これは神様から遠く背いていってしまった者たちが、この主のために向きを変えて神のもとへと立ち返って悔い改めて、その救い主によって許しと救いをいただくことができるように、そのために働くのだというのです。父の心を子に向かわせとあります。神に立ち返ることだけではなく、それは同時に共に生きる、生活する近しい隣人たち、また同時に遠い隣人たちに対する思いを向ける生き方になるというのです。父の心を子に向かわせって、当たり前のことのように聞こえるかもしれない。しかし実は私たちの中にこれは決して当たり前ではないんだと、たくさんの涙と悲しみと痛みを味わいながらこの言葉を受け止める一人一人がある。最も近しい隣人である親子、家族、そこに神から遠く離れていく中に、神を失われていく中に何が起こるか、心が向き合うこと、それが失われていく、あるいは正しい分別を失っていってしまう。赤の他人なら心を向け、心を通わすことなどたとえできなくとも、ああそんなものだとどこかで思うでありましょう。しかし最も近しく生活を共にする親子や兄弟や家族の間において、心を向き合うことができなくなり、すれ違いになってしまう。しょうがないんだ、そう自分に言い聞かせながら、それでも肩に心にずんと重いものがのしかかってくる。そしてどうせこれは変えられないのだ、変えようがないのだと思っていく。そうやって諦めながら自分を何とか維持しようとするわけであります。しかしここでザカリアに告げられてくる、生まれてくる子供は性別されてたものとして生まれ育ち、そのような諦めと見えざる重荷を負う人が変わるように導く人になるのだというのです。人間はどうせ変わらないんだと思っている多くの人は、人が変わって変えられて心を向けていくなどというのは、言うなれば絵空事だと思う、不可能なことだと思っている。そういうものに、いや違うんだと、人は変われる、いや変えていただけるのだということを、この生まれてこようとする子が告げ知らせるというのです。 ザカリアはこの言葉を信じませんでした。何よりも自分も妻も老人という現実を抱え、すなわち子供が授かって生まれるなどということは全く不可能だと思っている。つまり不可能な自分たちが可能に変えられる、変わるなどということが彼の頭の中では考えられていない。もう不可能の壁の前に立ち尽くしているだけであります。そして万が一それが起こるというのならば、印をくださいというわけです。納得いく材料をくださいと。そうすれば信じますという。しかしそれは信ずることではないわけです。材料をもらって、あ、了解しました。認めましょうって。極めて傲慢なスタンスであります。あり方であります。実は今日のこのザカリアの姿は、現代の私たちも同じものを抱えている。人が悔い改めて変えられていくことを諦めて不可能だと思い込んでいる。ある仲介者がこういうふうに言ってた。いつものように礼拝を守っている。ザカリアはいつものように祭司の仕事をしていた。神の前にいるわけです。今日も私たちは神の前にこうやって礼拝を守っている。でもこの場において、私たちもザカリアと同じように本当に神の全能を信じているのかって問われるわけです。本当はここに一緒にいてくれたらと思う家族や大切な人がいながら、現実に実際にここに一緒に礼拝するようになるということを可能だと信じているのか。ああ、あの人は無理。ああ、うちの子は。神の全能というのは、どう見たって教会に足を運ぶことがないだろうと思う家族が運ぶということを信ずるかどうかであります。その仲介者はこういうふうに言ってる。霊障的な私たちって。霊障的な私たち。夫や妻や子たち、親族や友人や同僚たちが、仮にここでなくとも、よその教会であろうとも礼拝に連なり信仰をいただき、ともども二種に従う信仰の道を歩むということに関して、どれほど真剣に本気になって祈り、その可能性を待ち望んでいるのか。全能の神にはそれが可能だとは思わないのか。我々も何か印があればと、どっかで思うのではないか。振り返ってみれば、イスラエルの子孫、アブラハムも同じだった。創世記17章でアブラハムはですね、神様から豊かに数えきれないほどの子孫が与えられるって告げられるんですけれども。彼は、アブラハムは神の前にひれ伏しながら実は笑うんです。聖書に親しんでいる方は、その後の奥さんのサラが笑う方が有名ですけど、実は先にアブラハムが笑ってんです。ひれ伏しながら。ひれ伏しながら笑って何を言ってるか、心の中でこう言うんです。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか、産めるわけがないって思ってる。不可能だと思っている。そして、さっき言った次の18章のところに、もう一遍ミツカイがやってきて、アブラハム夫婦のもとにやってくる。そして、1年後に子供が生まれているってことを告げるわけです。今度は、 天幕で生活してますから、テント生活の幕の向こう側で奥さんのサラは聞いてるわけです。そして妻サラがやはり密かに笑った。創世記にはこう書いてある。アブラハムもサラも多くの日を重ね老人になっており、しかもサラは月のものがとうになくなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。サラは密かに笑った。悲しい笑いであり、しかし、霊笑というにふさわしい、表面的な敬虔さの装いに対して、実は、全く不敬な真相が秘めている笑いであります。不可能だと思っている。それに対して、御使いは言いました。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずはないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。主に不可能なことがあろうか。あるはずがない。それを笑うとは。主なる神が全能であることを否定しているのと同じではないか。どんなに額を地面にこすりつけるようにしてひれ伏していようとも、どんなにたくさんの捧げ物をして熱心であろうとも、それは欺瞞でしかない。今日のザカリアも実はそう。主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所のないほど完璧だった。しかし彼は神を全能者だとは思っていないんです。やっていることと、うちに抱えていることに矛盾があるのに、それを実は棚上げにしている。で、彼は言うんです。私は老人ですって。アブラハムも奥さんのサラも密かに心の中に思ったんですが、ザカリアは言っちゃうんです。私は老人です。私は老人ですというこのザカリアの言葉に対して天使は、私はガブリエルだと答えるんです。私は老人ですというのに、私はガブリエルだ。もう真っ向から返していく。私はガブリエルだ。神の前に立つものだ。すなわち、全能者なる方より使わされたものだ。神とはいかなるものなのか。ここでザカリアは、主に不可能なことがあろうかと言われたのに等しい。ザカリアが愚かにも求めたこの印でありますが、なんと、逆説的に皮肉な形で与えられました。彼は口が聞けなくされ沈黙を強いられた。これはまさに印でありました。この印は不可能をぶつけてきた神の意図が、ただ神はオールマイティな方だから、何でもできるんだから、そういう意味で全能を認めさせようとするのではなかった。そうではなくて、神の持っておられる全能というものが、そのお力が、どこに何にどういう形で表され発揮されようとしているのかを示そうとしている。沈黙を通して、昔風に言うならば、十月十日、神の憐れみの心を知らされていくザカリアでありました。私たちは、今日のこの沈黙していくザカリアの内面をどうやって知ることができるかといえば、実は一章の終わりのところに、ついにその子供が約束通り生まれて、名前をつけようとしたときに、口開かれて喋ることができるようにされたザカリアが、開口一番、 褒めたたえよイスラエルの神である主はと言って歌い出すわけです。褒めたたえよイスラエルの神である主はです。授かるその子は罪の許しによる救いをもたらす救い主を証しするものだ。その救い主に先立っていき、その道を整える使命を与えられている。まだこの時点では、主と言われている救い主が誰か、まだわからないし、その救いが具体的に、まさか十字架と復活という形によってなるということもわからないわけです。しかし、ここで明らかにされているのは、不可能を可能とする神の全能が、どこに行き着くかといえば、あの十字架による罪の許しをもたらすところに働いているんだということであります。私たちが神の全能をちゃんときちんと本当に信じていないってことは、あの十字架の許しさえもちゃんと受け取ってないってことになりはしまいか。不可能を、どこまでも不可能だと言い続ける固くなで不信仰なものを、神は招き入れてくださる。ザカリアの場合は、口を閉ざされ、沈黙の中に彼は時を与えられました。その時を過ごす中に、彼は自分に対する神の深い憐れみの心を聞き取り、見て、受け取っていったのであります。生まれた後のあの賛歌の中でザカリアはこう言う。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと。この一連の出来事は、ただただ神の憐れみの心によるのだという。自分で変わることができないで、変わることは不可能だと決めつけてかかり、結果、暗闇と死の影に座するしかないものに対して、明け物の光を与え、平和の道に導いてくださる。今日の太閤節第一主日、とても天気が良くて、朝教会学校を始めるときに、東から朝日がさんさんと降り注いで、あのリースを照らし、輝かせていました。暗闇と死の影に座するしかないものに、明け物の光を与え、平和の道に導く。今日のこのザカリアの御言葉は、私たちは何よりも本当に悔い改めなしといけない。神の全能を全能と思ってない。その背後に秘められたる傲慢さ。なんということだ。でも、今日私たちはここにいるではないか。今朝のあの朝日の差し込むよりも、もっと今ここに光が差し込んでいるではないか。神の全能は、今私たちを十字架の前に立たせ、もう一度、その全能の力が、どこまでも私たちをとことん許し抜き、それは私一人で終わらずに、私の愛するあの人、この人も、その救いの中へと入れてくださる憐れみの心を、 全能の方は持っているということを信頼することであります。残念だけど、こじれてしまったり、うまくいかなくなっていく、関係性をたくさん抱えてしまう。でも、諦めてはいけない。不可能だと決めつけてはいけない。どんな形かいつかは確かにわからないけれども、この自分をあの十字架において許してくださったという、そのことがあるならば、それを本当に信ずるならば、私どもにとって大事な家族も友も、同僚も、仲間も、神の全能の道からの中に、主イエスのあの十字架の御救いの中に、入れていただく可能性を、希望を、そこにしっかりと胸に刻みたい。その希望を捨てずに、祈り続け、成し得ることを勇気を持って成していこう。愛する者が、傍らにあるいは一緒にいて、礼拝する幻を、ともどもにいただこうではないか。